School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間は安藤善一先生、通称安全先生による交通安全の授業、安全ロックス。
毎月最終週は安全先生がメッセージをくれた生徒と直接電話をする安全逆伝
ということで、安全先生今日もお願いします。
はい、来ました、月に一度のお楽しみ。こんばんは、安藤善一です。そうです、月に一度だけ生徒と直接電話ができる、僕にとっては七夕のような貴重な機会がこの最終週の月曜日。さあ京都、今夜の織姫さんは誰だい？
だいぶ先よ七夕は。その季節感無視で言ったらもうそれは何でもありない。そのサンタさんでも OK ってことでしょ。じゃあこれ、
そうだよ、月年に1回とかってことだからね。
そうでしょ、
うん。愛知県14歳沙織だよです。
自分から言ってくれてありがとう。では安全先生よろしくお願いします。
OK。 もしもし、
もしもし、
もしもし、おラジオネーム教えてくれるかな。
愛知県14歳ラジオネーム沙織だよです。
沙織だよさん、どうも、はい、こんばんは。今日はありがとうね。
こんばんは。
じゃあ沙織だよさんはさ、今日安全先生に何を話してくれるのかな。
新年1回目っていうことで、決意表明聞いてください。
すごいじゃない、安全先生がね全力で受け止めさせてもらいましょう。どうぞ。
プロテニスプレーヤーになります。
プロテニスプレーヤー、すごいね。またこれはどういうのがきっかけだったのか。
2025年の夏に試合で負けちゃって、すごく悔しくて、でも楽しくて、本気でやりたいなって思いました。
なるほどね。じゃあさ、その、
はい、
本気で向き合おうとした結果、なんか行動としてはどういうところが変わっていったりとかしたの？
最近スクール変えて。
おお、スクール変えた。
はい。で、
うん、
信頼できるなって思えるコーチに出会えて、そっから変わりましたから。
すごいじゃない。こういう決意表明とかってさ、ちゃんとご両親とかにはしたの？はい、
しました。
他にしてる人とかいるの？
コーチと親だけです。
で、安全先生なの？
はい。
すごい選択肢だね。しかもあれだよ、この今安全先生と話してる電話はすっごい電波に流れてるんだよ、全国の。
はい、
わかった。じゃあ安全先生からサオリーだよさんに一言いくよ。
はい、お願いします。
君の勇気に拍手。はい、安全先生思うんだよ、はい、人前で勇気、夢を語るっていうのは、みんなからその夢を認知されるってことなんだよ、これ。だから余計現実問題として自分に突きつけられることなんだ、これは。
はい。
でもだからこそこれが人生の夢というよりか目標になっていってるわけだよ。それをね、この本当にラジオっていう不特定多数が聞くところでしっかりと決意表明できたっていうのは、思い悩んでる誰かの背中を押すことなのよ。
嬉しい。
そう、それはすごくかっこいいことだと先生は思いました。
ありがとうございます。
だから2026年勇気を出した自分を称えて目標に向かって進んでいってね。
はい、
心から応援してます。
ありがとうございます。
はい、ということでサオリーだよさんはさ、
はい、
冬だからこそ意識している交通安全、はい、何かあるかな。
そう、ポケットに手突っ込まないように歩いてます。
ああ、それだ。
はい、
それじゃあここで安全先生からの大事なお話。1月も終わりに近づき、寒さが本格化してきました。この季節は特に夜から朝にかけて路面が凍結しやすく、転倒や自転車のスリップなどで事故につながることもあります。また寒さで肩をすぼめてしまい、周囲の安全確認がおろそかになりがちです。寒くても顔をしっかり向けて安全確認をしましょう。暗くなるのも早いので、反射材の使用や 早めのライト点灯も忘れずにね。
はい。
よし。それじゃあね、交通安全にこれからも気をつけて、夢、違う、目標に向けて進んでいってね。
はい、ありがとうございます。
ありがとう、沙織だよさん。バイバーイ。
バイバーイ。
決意表明ですよ。
なんか、その、どんどんそういう感じになってくのも俺、うん、そのなんていうの、生徒のみんながさ、うん、安全先生になんかこう、うん、決意表明したいとか、
ね、
そちょっとやっぱこうキュッと急に真面目になる回、うん、やっぱ俺これ好きなんだよね。
安全先生の受け答えも私好きだし、
正直毎週これでもいいと思ってるんだけど
聞きたいもんね、安全逆で。
さあ、それでは安全先生、締めの安全五七五お願いします。
今日はラジオネームグラードン教教祖から届いた五七五、参ります。何時も無数の安全守れる未来微妙に五七五のリズム無視してる感じ嫌いじゃないよ。そうだね、僕たちが望んでいるのは安全と優しさに満ちた未来だ。今回の五七五ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
安全先生、来週もよろしくお願いします。
安全ロックス逆電やクイズのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
さあ、この後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 Let's go! JA 教材が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現してみんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代、 JA 教材、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 教材。
若い力が必要だってよく聞くけど、自分じゃなくてもって思ったりもする。でも今これを聞いている君だから変えられることがある。医療の力、そして君の力があって助けられる人がいる。一人の人生を変えるほどの力が君の中に流れている。2000人近くが助けを待っています。ドナー登録に君の力を。日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
東京 FM をお聞きの皆さん、サイロサイレンです。ボーカルギターのスーです。
ベースナイナです。
キーボードのゆかこです。
私たちサイレントサイレンが主催するシースクリームロックボリューム2が開催されます。
今回はゲストにガールズロックバンドイーストオブエデンさんを迎えます。
2月27日金曜日、場所は KT 全部横浜です。皆さんぜひ見に来てね。
デザート47エリアワンマンツアーグランドファイナル、僕らの音楽について。東京 FM 主催で3月20日金曜祝日、幕張メッセイベントホール17時開演。幕張メッセでのワンマンライブ、チケットは全席指定で7000円、ファミリー席もご用意しています。お問い合わせはディスクガレージまで。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は去年の10月から12月にかけて開催されたミセス先生の5大ドームツアーバベルの塔について、ライブに参加した生徒のみんなから届いた感想とともに3人が振り返るミセスロックス。
ルルのビハインド出ました。
はい、
こちらまだ2人は時空の歪み的に見えてないですね。
そうなんですよ、時空の緩み的に、ね、
いや本当終わり方めっちゃおもろいですよ、これ本当ふざけてる。りょうちゃんが
楽しみなんだけど、
りょうちゃんが、りょうちゃんが本当ふざけてるこの終わり方。
なんで
本当にね、すごいいいビハインドなんですよ。
はい、
ルルにかける思いとか、うん、なんかこう、あ、こうやってやったやったみたいな、結構前のことですからね、うん、
はいはいはい、
本当最後りょうちゃんふざけてて
で、どえ大丈夫、
結局最後は涼茶なんだよな。
そう、
なんか大丈夫なのかな、ちょっと今現在の僕ではすごく心配なんですけど。
いろんなスタッフの OK のもと、これが世に放たれんだっていう。
そんな
感じですよ。
おお、
びっくりしました僕は。
見てください、ぜひ
見てください、
見てください、
はい、
見ます、見てください。
そしてエンジン
ありがとうございます
の放送がありました。
ちょっとびっくりしたよ、 ちゃんと言えててね、はい、
うん、エンジンでリブートも2話が、
はい、
放送されました。
おお、
はい、で簡単 TV ライブライブもありがとうございました。そして M ステも発表されております、
はい、
ルル披露しますんで、
はい、
楽しんでまいりましょう、
はい、
さあてな感じで今夜も授業していきましょう。若井さんお願いします。
おお、
これな、見えないかな、これりょうちゃんの一番最後のやつ、これ今出せないかな、
見たい、
見たいよね、
長めだから
これね見れんじゃないかな、ほんとふざけてるから、
なんかすごい本当に心配、
え
本当に心配
でしょ。
うん、いいですか、ちょっと、
オッケ
ー、もう、もう、おーこれはよくないね。
素晴らしい、素晴らしい。
僕も、僕もよくないし、お、これで行こうってなったスタッフもよくないね。
急に踊り出したね、一人で。
ステップ踏んでたね。
よくないって、ルール。大事。
ルールはよくないの？
ちゃいますよ。
え？
ちゃいます
よ。びっくりした、今。
そっちなんだ。そっちじゃないって。
俺は悪くない。ルールが悪いんだって。い
や
い
や、たくさんいろんな人がやっぱ関わって、で、
は
い、ビハインドできてんのにどうしてそういうこと言える
の難しい、
ヒステリックさん、
難しい
はい、じゃあ呼びましょう、
はい、
バベルの塔感想チェック。
アテンションエブリワン、ミセス・ロックス、ミセス・グリーン・アップル、
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、ボーカル大森元貴です。
ギターの若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮介です。
今夜の授業は去年10月から12月にかけて行っていたミセスグリーンアップル5大ドームツアー、バベルの塔2025ドームツアー2025バベルの塔について、助けてください
2回なんかちょっと
挟まれましたね、今ちょっと今得意点に、
そうですね、
はい、ここループでずっとクリアできないから一生今やって
たんだけど、
また救え、また救えなかった、
また誰だよ、
また若いをまた救えなかった、
俺どうなっちゃうのここからちょっと怖いんだけど。
ドームツアー2025バベルの塔について、ライブに参加した生徒のみんなから届いた感想を見ていこうと思います。
よしよし、言えた。先日の生配信で発表したけど、バベルの映画化も決まったしね。
決まったね。
決まりましたね。
今年の夏公開ですからね。
はい、予定しております。
お願いします。
楽しみに。
楽しみに。バベルの塔ではおよそ55万人を動員したんだね。
55万人。
愛知、北海道、福岡、大阪、東京、全5会場で5大ドームですね。
はい、
初めて立つステージでした。
でしたね。
ということで、みんなの感想を見ながら、バベルの塔について振り返っていきましょう。
ありがとう。
ただいまー。あー。ねー。姉さんただいまあ、なんか
誰それ、
なんかじゃなんかや、宿題捨てちゃったよ。
誰知らんやつが宿題捨てとるんやけど、
思い当たるアニメから全然そのキャラクター出てこなかった。
誰だよ、読めよ。
新潟県16歳女の子、ラジオネームナッピ
ナッピナッピ, ナッピ。
私はバベルの塔名古屋初日と、はい、東京初日の2日間参戦しました。
ありがとう。
記者発表から約1年後ついに行くことができて嬉しかったです。
イエーイ、
ありがとう。
絶世生物からの塔が前に出てきている時は最初は気がつかなくて、隣の方と なんか大きくなってる、いや違う、前に出てきてる、なってました。笑。個人的にずっと聞きたかったパブリック、おもちゃの兵隊、スープが聞けて大号泣でした。 エルシオンも楽しみにしてます。
ゆっくりでできましたからね。
そうなん
です。みんな気づかなかったのかな。
マーベルの塔の塔ね、
前に出てたわけですから、ドカンと出ていってね、
はい、
どっから出てくんだと思ったら、ね、後ろから出てきて前で出ちゃうっていうね。あれ乗ってる私としては結構早く動いてるんですけど、
あそうなんですね。
ドームをねの中でいますとゆっくり見えてたみたいな、はい、結構もう G で吹っ飛んでましたけどね。
その中でよく歌ってましたね。
そんなに G かかってた。
踏ん張らなきゃいけないってことでしょ。
ああもう踏ん張るとかじゃなかった。
もう違うんだ。
グーって踏ん張んなきゃいけない。
踏ん張ってるよ。踏ん張ってるよね。
グーって踏ん張ん
ない。何の話してんの。
よし、
はい、は
い、一通りボケ終えたらよしっていうやつ。
自分の中でもいや丸つけんじゃないよ。
はい、次行こう。
はい、
千葉県15歳女の子、ラジオネームハーナ。
おかえり。うん、ただいま。
伊勢先生こんばんは。
どっちもカツオね。
こんばんは、ミセ先生。こんばんは、
まわまわ。
私はフィヨルドに続きバベルの塔の最終日に参加してきました。
おー、
ライブの中でヒロパが、
うん、
ウォンテッドウォンテッドと言った瞬間、まさかセットリに入ってると思わなくて思わず叫んでしまいました。ここでミセ先生に質問です。今回のセットリはどのように決めたのですか。
セットリね、
うん、
どうでした。改めてりょうちゃんやってて楽しかったみたいな。
いやいやおもちゃの兵隊を
い
つぶりですか。
ルームツアーですか。
ルームツアーです
よね、うん、ルームツアーぶりか、
うん、2019年かな、
うん、
はい、
これめちゃくちゃね良かった。やっててすごく気持ちよかったし、うん、今回のこのバベルの塔ならではの演出もあって
ね、
良かった。このバンド感とこのバベル感とみたいなところの良さが出てた、
う
ん、
はい、若いどうですか。
僕はねダーリン好きだね。
おお、塔が出てからのですね。
そう、ライブ映像もねこう上がってますけども、ね、はい、ダーリン良くなかったか。ライブで披露するのは初だった。
そう、意外とね、
そうそうそう、うん、だったんだけど、うん、ダーリンにしかない雰囲気があったよね、
うん、
なんかすごいそれが良くて、なんかライブの中でも新しいところになんか行けたというか、うん、だしバベルの中でもすごくハイライトになってたし。
どんな景色だったの。2人のその2人はメインステージの塔の上だったじゃないですか、はい、うん、どんな景色。両
サイドね、あのまず僕らの塔の上からはもうその会場全体が本当にみんな来てる、みんな見渡せるんだよね。
そうだね、
そう、どの方角にいる人も、
うん、
その中でダーリンをみんながこう噛みしめて聞いてくれてたりとか、最後一緒にダーリンダーリンって歌ってくれてるですよ、心の底から、うん、なんかその表情が胸にグッとくるというか、自分もライブして、自分がライブしてるんだけど、なんか自分もこの今ダーリンの中にいるというか、
あー分かる、
なんかその感覚ね、多分若いの言ってた感じに近いと思うんだけど、
自分もその中にいるっていうのはもっとどういう感じですか。
なんだろうね、ダーリンがもうそこを包んでくれてる感じ、
ね、ああそうだね、そうそうそうそうそう、
自分らがこう演奏してるんだけど、
そうそうそうそう、
自分らもその世界の一人みたいな、
そう、なんか放ってる、ライブってさ基本的にこう
放ってるね、
放つというか
届ける
みたいな感じなんだけど、なんか一緒に心地よくなってる雰囲気、
お
だそう、なるほど、
本当にそう、
うん、今足元
ですね、うん、流れにダーリンという曲の流れにこう自分も乗って身を任せてるじゃないけど、身を預けてるじゃないけど、
うんうん、
でも演奏はしてるしみたいな、うん、不思議な感覚だった、初めての感覚だった。
あ、初めてだったんだ、
うん、初めてだった。
いいです、うん、キャストもね100人以上いてね、
そうなんです、
すごかった
よ、そうですよ、う
ん、あのキャストって言ってんですけど、ダンサーって、
うんうんうん、
まあ、もちろん今回お芝居もね、
うん、
あったし、そのパフォーマー的な部分もあるけどダンスもしてもらうから一律でキャストって呼ばせてもらったんだけど、うん、本当に皆さん愛情深くねやってくださって、はい、世界観をギュッと作り込んでくれたので本当に嬉しかったなと思っております。だから瀬戸利の流れもそうだけど、はい、あそこの本当バベルの世界がずっと続いてたのは、うん、本当いろんな人の尽力があってこそだなと思って、
うん、
これはもう本当に夏の映画も楽しみにしていてほしいと思いますけどね、
はい
はい、続きまして
、
はい、
福島県22歳男の子、ラジオネームライユー。
ライユー、
ミセス先生こんばんは。
こんばんは、
はい、こんばんは。 10月25日のバベルの塔に鍛冶屋として出陣しました。
イエーイ。
特に印象深いのはキモサベです。
キモサベ。
スクリーンに映し出されるスクリーンに映し出される文字化けする歌詞や怒りを前面に出した演出から、つながりを信じている中で伝えたいことが伝わらない、
はい、
そんな人の世に対する憤りが感じられるような場面だったなと感じます、
はい、
あの時の思い出はこれからもずっと自分自身の中に残り続けるものになるとともに、
うん、
ミセスの皆様にとても感謝しております。
その前読めたんだけどね、難しいところ読めたんだ。
ミセスの皆様にとても感謝しております。
嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キモサベね、
うん、
ドガーとなってね、はい、言語がこう分断されたところを演出してましたけども、キモサベもエデンのそのぶりですか。
そうか、
キモサベはそうなります ね、うん、なのでストーリーラインの、もうゼロ章からみたいなことですよね、
う
ん、
そうだね。
エデンのキモサベってやっぱ印象深いですから ね。
確かに。
それをやったという、久々のキモサベどうでしたか、今回の16部連打
もうギターするのも検証になるかと思ったよ俺マジで。
むしろ今まで良くなってないなと思いますけど、ね、
本当に
あなたのプレイングで
キモサベはずっともう右手が大変よ、
うん、そうだよね。
キモサベの時ってもう3人立ち位置みんな
バラバラ
バラバラで、
私はもう前に出て2人は塔の上に行
く。でバンド隊の皆さんも
顔見えないからね。
顔見えない、
はい、
って中でこのドームの大きさでこのテンポ感の曲を息を合わせるっていうのはもう信じるっていう気持ちでやってたよね。
信じた、信じたな、
そう、信じた、
信じた。
特に誰を信じた。
特にまあ、元木の歌声でもみんなそうだと思う。
いや俺聞こね、苦しかったよ。
そう
なの、不安だったよ。
そうなのよ、やっぱさこう会場でさ音ま、ね、まあ、細かい話になっちゃうけど、う
ん、大きいとね、
そう回ってくるから
音響ね、音の環境が難しかったりしますよね、はい、イヤモニをいくらつけてるといえどね。
そうそう、ドラムの音とかも時々こう、うん、わく、こう難しく聞こえる瞬間もある、
うん、
だけど元木の声だけやっぱクリアに聞こえるから、
うんうんうんうん、
多分演奏隊みんながみんな元木の歌声を信じて。
俺はじゃあ誰を
そういうことになるよね。
そう、
元木は何を頼りにやってるんだっていう。
本当にみんなみんなみんな、だからもうすごい何十メートルも離れてたけど、え、でもあれ50メートルぐらい離れてた、もっと。
いやでもまあそんぐらいだと思う、
うん、50メートルぐらいでね、
うん、
慣れてる中ででもこう目をつぶったりとかして、うん、りょうちゃん若いがもう、こう耳のもう真横にいるみたいな気持ちでやってたかな、はいはい、
そうだね。
そう、ドームってやっぱ大きいから音が何秒か遅れちゃうじゃん、うん、思ってて、で僕はど真ん中で歌ってると、うん、メインスピーカーっていうのがねメインステージの方にありますから、はいはいはい、そこから出た音っていうと僕も何秒か遅れて本当聞こえ、ね、回り込みがある中で、まあ、そのためにイヤモニがあるんだけど、
はい、
その中でもりょうちゃんのちゃんちゃんちゃんちゃんと若いなってガタガタガタガタガタをこう信じてみたいなね、
ちゃんちゃんちゃんね、
なんか楽しかったですね。難しかったけど、
うん、
続きまして、
はい、
はい、
兵庫県15歳女の子、ラジオネームチョコハル。
チョコハル、
美
先生先生こんばんは。
はい、
はい、
バベルの塔12公演無事完走おめでとうございます。
ありがとう。
私は大阪1日目に参戦していただきまして、参戦させていただきました。
ありがとう。
開演前、役職の魔導士のお姉さんに話しかけられて、うん、素敵なご衣装ですねと言われて、おまじないをかけるみたいなことを言われ、うん、僕のことの歌詞が書かれた素敵なカードをもらいました、
うんうん、
びっくりしてありがとうございますしか言えなかったのですが、カードの正体が気になって仕方なかったです、
うん、
他にも様々な役職の方からもらえるカードやバッジ的なものがあったのでしょうか、
うん、こちらイマーシブになっておりまして、はい、会場中の2時間、
うん、
まあ、来るとその場で待っているキャストたちがこう迎えてくれるっていう演出をねやったわけですけども、
ね、
だこの子は魔導士だったわけだよね、きっとね。
魔導士のお姉さんに話しかけても
らう、うん、ってことは魔導士なんだ
ろうね。役職の魔導士、
そう、ね、うん、自分の役職、その A ブロック何ブロックってある中での役職がそれぞれありまして、うんうん、そこに行くとその役職の方が待っていてくれてるっていう中 で、
ね、
これ本当にラッキーというか運ですね、これもらえるかどうかっていうのは一律に 決めてないです。で役職的にあるものもあれば役職的にないものもあったりとか、うん、本当にそこもランダムでラッキー、
は
い、で特にこう誰だから当てられたとか誰だから当たんなかったとかそういうことではなくて、
うんうん、
もう本当に、まあ、そこそ魔導士で言うならば、まあ、魔導士の方がこう感じたものとして、
うん、
こう配られたものという感じですけども、うん、まあ、それぞれプレゼントですね、うん、そうそうそう、なんかこういうのってさ日本人ってとっても苦手じゃないですか、キャストにこう話しかけられるとか、まあ、そこら辺僕すごい敏感なのですごいそこもたくさんこう、
ね、コミュニケーション取って、
そう打ち合わせして、うん、なんかすごい素敵な状態として、なんか会場中っていうのはただ会場じゃなくてなんか一つのアトラクションにできないかっていうところが始まってたので、うん、なんかそれもすごい素敵だったかなっていうふうに思います。他の役職もあのもらえるものたくさんありました、はい、実は、
うん、
ねえ、ね、ということで、バベルの塔、次はエリュシオンという、
はい、
ストーリーラインに続きます、
うん、
こちらも制作発表してますけども、
してますね、
まあ、バベルの塔もねアトランティスの時に制作発表してなんだかんだ2年かかりましたから、
うん、
エリュシオンいつこう開催されるのかというのはまだこう追ってですけども、うん、ぜひ楽しみにしていてください、
楽しみに。
さあそろそろ授業終了の時間になりました。それでは僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師大森元貴と
若井ひろとと
藤沢亮香でした。
以上ミセスグリーンアップルでした。
さあ今日は昨年開催されたドームツアーバベルの塔について授業を届けてくれたわけだけども、うん、やはり届くね生徒からの感想書き込みがとてもね、
みんな話したかっただろうね。しかもね
これは話したかっただろうね、うんうん、しかも授業の中でミセス先生が言ってたけどこのダーリンのライブ映像がミセス先生の公式 YouTube チャンネルで公開されているんだけれども、うん、とんでもないです、
とんでもねえです。
僕たちはちょっとバベルの塔行けなかったんだけども、
うん、
そのこれを見てちょっとぶったまげてます。どういうことですかっていう
映像で伝わるデカさ、このバベルの塔が
いろいろとどうやって成立してんだろうこれ
すごい
ね、
ね、
とんでもないなこれ。
そしてこのバベルの塔の次の舞台がエルシオン、
はい、エルシオン。
この開催ねいつになるか今からちょっと気になるけれど、はい、まずは4月からスタートするスタジアムツアーありますからね。
これその前にスタジアムツアーあるんだから。
そうですよ、
とんでもないよね、
半端ねえです。うん、そしてね4月に国立 2days、
はい、
5月に大阪ヤンマースタジアム長居 2days、
はい、
そして7月に国立 2days の合計6公演、
国立がもう今大変なことになってます。
本当です、
もうパンパンです、我々の予定が。
しかもね5月と7月は FC 限定だって。い
や本当に駆け抜けますね、ベース3になってね、
うん、
最後の最後までちょっと本当に駆け抜け続けて、もう体調だけには気をつけてください。さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師サウシードック先生によるサウシーロックススクールオブロ
ック。その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へ誘います。ご搭乗お待ちしております。
スクールオブロック東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK 教頭のアンジーです。
さあスクールオブロック今夜の授業は3月までにやり残していること。今夜は生徒の君が3月までにやり残していることを聞いていく。では11代も話聞いていこう、うん、もしもーし、
もしもーし、
校長の小森です。
教頭のアンジーです。
神奈川県20歳ラジオネームリンゴミルクです。
リンゴミルク、
二十歳っていうことは今学年は
大学2年生です。
第2
か、うん、そうかそうか。 いちごミルクは今それこそね、やり残したことがあるっていうことだけど、そのやり残したことっていうのは何、
はい、私のやり残していることは初逆転です。
おスクールオブロークの、
そうです。
しかもなんかすごいタイミングだね、ここのラストのこの20歳というところでのこのやり残した、はい、もう3月までにとか言う云々ではないところのタイミングで来てくれた ね、
そうね、はい、
あそう、それいつ頃からスクールオブロックは聞いてくれてんの？
中学3年生の受験シーズンから聞いてるので5年ぐらい聞いてます。
あら5年か、すごいね。
校長はもうすでに校長になってるのかな、小森校長は。教頭時代から、
教頭時代から聞いてます。
恥ずかしいです、なんかちょ
っとなんでよ、
なんかね、やっぱね、教頭時代っていうのは教頭時代で、なんていうの、まだやっぱ自分も来て1年経ってない時期の話だから、ちょっと恥ずかしさもちょっとやっぱあるんだよね、未熟さというか。
どうだった当時の小森、教頭時代の時の校長の言葉は。
受験シーズンってこともあって、いろんな生徒さんにいろんな応援の一言一言が、すごく聞いていて、すごく私も勇気をもらっていました。
いや嬉しいよ。しかも当時はそれこそ応援部は教頭先生が顧問だったから、でしかも当時受験生ってことは俺が顧問だったってことだもんね、この時期はね。
はい。
でそこからさ、中学から聞いてたけども、中高と逆転はしてこなかったのね。
そうですね、家のルールでできなくて。
そうか、
そうかそうか、
マイホームルールがね
あるからな。
いやほんとそうで、このタイミングでね一度来てくれたっていうのはありがたいね。
はい、嬉しい。
ね、大学生になって、まあ、その家のルールとかもなくなって、まあ、ちょっとこのタイミングでやってみようかなみたいな感じ。
そうです。
そっかそっか、よかった、なんか最後に話せて。
そうだよね、なんか
嬉しいです。
私も今このタイミングでこのリンゴミルク、それこそね全然こう長い間聞いてくれてるところで今初逆転をこうやって共にできてるのも嬉しいもん、
ね、嬉しい
よすごく。
まあ、せっかくねそれこそ初逆でのこともあるから、なんか相談したいこととか不安なこととかなんかある？
はい、4月から就職活動を始めるので。社会人になるイメージとか全くできてなくて不安なので、エールだったり応援の言葉いただけたらなって思います。
就活何系のなんかお仕事に就きたいとかはあるの？
旅行業界に。
おお、
旅行業界っていうとさ、どういうあれ？キャビンアテンダントとか？
いや、旅行会社でプラン考えたりとか、旅行の添乗員したりとか、
ルルブトラベルとかのやつとか、
そんな感じのお仕事をしたいと思ってます。
ツアー組んでくれたりとか、計画とか、はい、
そうね。
なんでそんなニコニコしてんの？
いや、嬉しくてな。そっか。でもなんだろう、自分がさ、リンゴミルクが大学生になるっていう直前ね、高校、まあ、2年生としようか、じゃあ高校2年生の時にさ、はい、大学生の自分のイメージってできてた？
できてなかったです。
なんか俺それと一緒だと思うんだよ、社会人になるっていうことも。
はい。
で結局リンゴミルクは大学生になるっていうイメージは全くできてなかったけど、今大学生やれてるわけじゃん。
はい。
で高校2年生の時と全く同じかって言ったら全然違うじゃん。
はい。
だって就活とか始めちゃうんだよ、もう4月から。高校2年生の自分から考えたらどうよ。
いやもう想像できないですね、まさか自分がみたいな。
いうことが今現実で起きてるわけじゃん、ってことは社会人も多分一緒なんだよ。イメージなんてできなくて、なんかあやふやなまま社会人になって、あ、これが社会人かみたいな。で今のだってリンゴミルクでさえもさ、大学2年生になって就活始めようって言ったらさ、不安ですって今言っちゃうわけじゃん。
はい。
ってことは高校2年生の私が きっと大学生になりますってなった時に、いや私は本当に後悔のない不安も全くないまっすぐ自分の力を 100% 発揮して進むキラキラした大学生になりますっていう道とは全然違うところに来てるわけじゃん。
はい、
ってことなんだよ結局、うん、だから社会人になっても不安は続くし、絶対にこううやむやした中で生きていくし、でもきっとどうにかなんのよ。でもどうにかなったっていうのは、その日々その日々とか自分が今目の前に現れた壁とか課題とかを一生懸命乗り越えた先に今があるから、うん、なんか漠然としてていいというか、漠然とした不安を抱えてていいし、自分が完璧だと思っても2年後絶対その自分って不安だから
はい、
うん、次はなんか昇格のタイミングでとか、なんか正社員になるかもでとかそんなタイミングが絶対に来るから、うん、焦る必要は絶対にないし、不安であることに不安になんなくていいというか、
はい、
うん、だからどんな戦いになろうとも、うん、絶対にあなたは大丈夫だから、うん、自信を持てとは言わないけども、旅行業界に就職したいとか目標があるだけで進む道が決まってるだけすごいよ。
はい、ありがとうございます。
そうだよ、しかもこの旅行業界ってみんなのワクワクを運ぶお仕事だからさ、自分自身もワクワクしながらお仕事やってほしいなと思う本当に、はい、なんかお仕事だからってこう張り詰めすぎずさ、楽しみながら、その時その時で起きる不安も絶対に校長が言ってた通りあるけれど、でもなんかこう乗り越えて今まで来てるっていう自分を信じてあげて。
はい、
うん、
うん、そうだよ、ここまでやっぱ来たんだからさ、
うんうん、
うん、ここでその不安だけに駆られてね、ダメになっちゃうのはもったいないと思うから、楽しいこともいっぱい絶対あるし、
うん、
うん、安心してそこは、
うん、
はい、
うん、ただ頑張るところは頑張るんだよ。
そうよ、
はい、頑張ります、
メリハリで、
うん、体気をつけてよ。
はい、
うん、うん、頑張ってね、最後ありがとうね、逆転してくれて、
ありがとう、
はい、ありがとうございます。
逆さまになったまま時を忘れてしまった僕らの日々よ、坂も足取りはやっと君にたどり着いた白く舞う世界、溶けてないでと願った、めぐる季節がそっと君を連れ出して、ずっと待ってたから、どうもしておいてもう少し舞い上がる心はすぐに冷ましたね、もしもこの雪が綺麗に溶けてしまっても迷い拷問香り、いつでもここにまた探し合っては紡いだ、途切れてしまいそうな僕らの日々よ、冷たくても歩いた長い旅路がそっと僕らを急がして、暖かな心待って。
それはなんだろうね、なんか逆に一緒にこう同じ時間を過ごしたという事実があるからこそ言えたことだったかもなとかも今なんか、このイリ先生の曲聴きながら思ったりもしたな。なんかスクールオブロックに出会って、別にその長さじゃないよ、今日会おうが昨日会おうが5年会おうが喋る内容もなんか温度も何も変わらないんだけど、でもなんかその一緒にいた時間っていうところからやっぱり喋り言葉が変わったりとかっていうのもやっぱあるし、それで初逆転してくれたっていうことがあったから、なんか今みたいなエールも送れたなとか、やっぱなんかいろいろな思いがやっぱ募るよなとは思った、ちょっとまだまだ11時台もちょっと生徒と話していきたいと思います。もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
教頭のアンジーです。
石川県14歳ランジャムです。
ランジャム14歳、学年は
中学2年生です。
中二校には無敵スターボード、
ワールドイエーイ
イエーイ最高じゃん
最高、
ありがとう。
ちょっとランジャムが今3月までにやり残してることって何？
と私は3月までに今のクラスに1日中、今のクラスで1日中過ごしてみたいなって思ってます。
おー、なるほどね。
ランジャム、
あーそうか、
話してくれてたもんね前から。
ランジャムはね、ちょっと前にもそれこそ逆転もしたし、ね、
はい、
その後もね、
最近よく話すよね。
そうですね、
話したけど、まあね、初めてっていう生徒もいるだろうからさ、こう今のクラスになって、まあ一日ね、クラスで過ごしてみたいっていう風なのが今やり残したことっていうのはなんでなの？
私はもともと聴覚過敏って言って、音に敏感な特性を持っていて、それゆえにこう教室のみんなの話し声とかがすごくしんどくなっちゃってて、去年までは、去年、まあ、1年生の時まではこう我慢してというか、ちょっと無理して教室入ってたんですけど、今年2年生になってからもう全く行けなくなっちゃって、もう体が拒否するようになっちゃって、もうずっと別室に登校してるので、3年生になったらクラスも人も変わるし、せっかく今年割り振られた2年生のクラスだから、最後に1回でいいし、1日みんなと一緒にいれたらなっていうのが、
3月までにってことね、今はでもどんな感じなの、学校の自分が行った時とか、
行った時も本当、本当ずっと行けて午後だけとか、午前だけとか、一日、まずそもそもとして一日入れるっていうことがなかなかなくて、で行っても別室で、でなんかどうしても私がいなきゃいけない授業みたいなのがあって、こうグループワークみたいなのがある教科が一つあって、私の学校に、でそれは一授業だけ、一コマだけは教室に行けるようになってきたんです。
すごい。
だから
50分だけなら耐えれるけど、みたいな。
すごいよ。
すごいことなんだよね今の話も。ランジャムはさ、今どうって聞いた時にさ、なかなかこう行けなくて、行けても午後か午前中か、行かなきゃいけない授業50分だけっていう言い方をしてたけど、なんか俺たちが初めて聞いた時にはさ、そのフロアにも行けなくなったりとか。
そうだよ、階段一段上がるのも怖いって言ってたのに、そこを超えて行くことが当たり前になってて、午後だけでも参加できる自分がいてって超すごいことだよ。
嬉しいです。
本当そういうことだし、なんか じゃそれしかできなくてではなく、それができている、
そうだ、それができるようになったんだよ、
うんうん、まずはそこが俺は誇らしいし、うん、めちゃくちゃ嬉しいことだよ。
よかった。
うん、なんか何者にも変えられない話だけどね、その今、うん、ランジャムができていることは、
うん
うん
うん、ただわかる、ランジャムの求めたいこともわかるし、うん、できることなら一日中クラスで授業を受けてみるぞっていう気持ちもすごくわかるから、
うん、
じゃあチャレンジしてみようぜって俺たちは言うけども、うん、今できていることはとてつもないことだから、
うん
うん、それしかじゃないよ、それもできてるようになってるから、うん、
よかった。
いや本当にそうよ。
てかもうむしろそれができるならもう目の前にあるじゃん。
そうね、
今のこの目標が、
うん
う
ん、
そうですね、
うん、
なんかいきなり全部を一日受けるっていうのもなんかそれが全て正解でもないとも思うの俺は、
うん、はい、
うんうん、なんかちょっとずつそれが一コマ授業受けれたものが二コマになってるとか、うん、お昼時間までは授業全部受けれるようになってるとか、
うん
うん、全てのことを一つとまとめない、できていることを数えてみたら、うん、すごく多いことになってるから今、
うん
うん、あの時には指を折って数えることができなかったものが今は指を折ってみたら何個も指が折れるっていうこの感覚、
うん、
これが素晴らしいことだと思うから。
なるほど、
うん、そうそうそう、これを全て一つだと考えないで、うんうん、何十個っていうものが積み重なってその一つになるから、
うん
うん、ってことはランジャムはそこに向けてもう進んでるから、
うん、
めちゃくちゃ自信持って。
わかりました。
うん、そうよ。
ただ無理をするのと頑張るは違うからね、
うん、
はい、
頑張れる時に頑張って、
できる子だよ。一個一個自分のペース、うん、自分のものにしてね。
はい、
うん、
頑張って。
頑張れ。
頑張ります。
うん、
変わらないことを望むけど、人は
そろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。
はい、
さあ黒板を読み上げます。洋服のシミ、
やり残したこととか後悔みたいなものって、俺なんか最近すごい洋服のシミみたいなもんだなって思うんだ。なんか自分の意思でつけたわけじゃないんだけど、でもそのシミっていうのは自分の行った行動とか思考から来たもので、でそのシミを自分の行動で消すこともできるけど残すこともできるし、で別にどっちが正解っていうものでもない。それが洋服のシミが残っていることが悪いことでもなく、いつか時間が経った時に振り返ってきた時にそれが思い出になったりとか、それがなんか自分が生きてきたあの瞬間を思い出させてくれたりとか、でもはたまたそれを払拭して消したことによって長年フレッシュに使い続けられたりとか、だから何か君が心の中に思う、忘れてしまうかもしれないけどずっと残り続けてるみたいなものは決して悪いものではないんじゃないかなって思うからこそ、自分のその意識だったりとか意思みたいなものを俺は大切にしてもらいたいなと思う。
この先に出会うとなともとも分かち合えない秘密を共にした、それなのにたった一言のごめんねだけやけに遠くて言えなかったり。
東京 FM もキーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です、
やり残したことが一つずつみんななんかこうできていくといいし、必ずみんな一歩前に進んでるからね。
そうだね、でしかもこれからの時間、残す時間はまだまだ一緒に過ごしていけるし、それは周りのみんなも一緒だし、変わることなく、この時間はねちょっとなんか大切にしていけたらなと思ってます。さあスクールオブロック、明日夜10時再び開校、
起立。
さあ生徒のみんな立って、
レイ、
また明日。
青春だとでもどこかで僕ら、
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
ああ答えがあるといいばかりを教わってきたよ。そのせいだろうか、僕たちが知りたかった、まだ銀河にもない、一番大切な君と仲直りの仕方、大好きなあの子の心の振り向かせ方、何一つ見えない僕らの未来だから、答えがすでにある問いなんかに、用などはない、
防災ワンアクション。今いろいろなところで目にする AED、 心臓が停止した人の胸にパッドを貼ってボタンを押すだけ。操作方法は本体が音声で知らせてくれます。消防署などで訓練を受けることもできますよ。
東京 FM 公演パルコプロデュース2026メアリー・ストゥアート、栗山民也演出で4月8日水曜から5月1日金曜パルコ劇場、出演宮沢りえ、若村真由美、橋本敦史、木村達成、犬山犬子、段田康則ほか。お問い合わせはサンライズプロモーションまで。
大西純子がキャリア初となるソロアルバムを携え渾身のリサイタルを開催。東京 FM 公演大西純子ジャズピアノソロリサイタルアメリカンクラシックス、3月19日木曜サントリーホールブルーローズにて開催。チケット発売中、公式ホームページをチェック。